先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話をお伺いします。今回は株式会社新生代表取締役社長執行役員富田博之さんにお聞きします。ごまといえば健康な体を維持するために美味しくいただきたい食品の一つです。そんな家庭用ごま製品で国内トップシェアを誇るのが株式会社新生です。いりごま、すりごまに練りごま、ごま塩、ふりかけと人気のごま製品に加え、きなこもラインナップ。ふわっととろける新食感のとろけるきなこも高い評価を受けています。ごまの栄養成分を吸収しやすい皮むきごまを物理的に製造する技術を開発するも、消費者に受け入れられるまで努力が必要でした。ごまの可能性を追求し、健康な暮らしに役立つ商品作りを続ける新生の挑戦とは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社新生代表取締役社長執行役員富田博之さんにお聞きします。富田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ごまというキーワードを一つ今ご紹介いたしましたが、はいはい、もう日本人はごま大好きですよ。
そうですね、
まあ、新生といえばそのごまなんですが、いりごまに練りごま、家庭用ごま製品で国内トップシェアを誇ります。さらにきな粉やごまあえの素など加工品も随分手掛けられてますね。
もともとは貿易商社でごま原料の輸入を手掛けておりました私の父親、先代ですね、
はい、
が、まあ、ごまの仕事をやっておったんですが、その父親がやはりこのごまの素晴らしさに魅せられて、うん、1961年に新生を創業しまして、はい、おかげさまで昨年60周年を迎えました。
はい、
もちろん始まりはごまであり、今でもごま中心に変わりはありませんけれども、うん、今ではきな粉やふりかけ、お茶漬け、うん、またごまの加工品など多数の商品を生産販売をさせてもらってます、
はい、いやしかし日本人にとってごまってだいぶ歴史は古いんですか。
ごま日本にですね2500年前に伝わったという文献は残っておりますので、はいはい、まあ、相当古いですよね。
そうですか、
はい
はいはい、そんな創業以来一貫してごまの可能性をですね追求されておりますが、ごまは自然の栄養が凝縮されてそのごまの可能性を引き出すことで人々の健康増進に役立ちたい、その思いの原点は何でしょうか。
まずですね、この創業理念が社名にもなっておるんですけれども、はい、真心と誠実を貫くという創業理念を抱えてスタートをした会社でございます。
はい、
1985年に新たに健康文化を世界に広げる、広げたいという言葉が加わりました。
はい、
やはりこの有効成分が豊富なごまの供給販売を通じて健康増進のお役立ちをしたいという思いからです。うん、特にごまの起源はアフリカのサバンナ地帯、まあ今のエジプトのあたりとされているんですけれども、はい、そのアフリカの多くの国々が飢餓飢饉に苦しんでいるという現状がありますので、うん、そういったことからもやはり健康文化というものを持っていえばごまで、世界を健康にしたいという思いから、うん、健康文化を世界に広げるという言葉を加えました。
そうですか。いやそれにしてもごまの起源がアフリカのサバンナ地帯というのも、いや意外ですね。そうですか。
なんかごまってこう日本とか韓国とか中国の、はい、アジアの伝統的乾物っていうイメージがあると思うんですけど、はいはい、実際は世界中の人がごまを食べてるんですよね。
意外でしたね。いや
マクドナルド行ってハンバーガー買われるとバンズの上にごま乗っかってますよね。
乗っかってます。確かに。
ですからごまは世界中で食されております。
そうですか。さあそんな中、薬品を使わない皮むきごまは15もの工程を経て作られ、業界に先駆けての開発だったということなんですが、最初はなかなかだったそうですね。人気に至るまでにはどんな取り組みがあったんですか。
今市場に流通しております弊社の皮むきタイプいりごまという商品は、
はい、
1985年に発売をされました。
うん、
最初の 1,2 年はほとんど売れませんでした。というよりも売り場に置いてもらえませんでした。世界では皮むきが主流だったのですが、日本では皮をついたまますりごまで食するのが一般的な食べ方だったわけです、うん、そういった固定概念があったわけですよね、うん、ですから世界の多くの国々は皮むきを食べてますよということを、うん、多くのお取引先スーパーや卸問屋さんで商品説明会をやらせていただいて、はい、とにかく商品をご理解いただくことに注力をしました、うん、ただそれからもごまを買われた皮むきごまを買われた消費者の方から、はい、こんなのごまじゃないとのクレームお叱りというものがよくありました、うん、皮付きごまと比べると味香りがやはり違うからです、うん、これも繰り返し説明をしやっと認知いただけるようになっていきました、うん、まあそういった意味ではすごく思い入れがありますし、うん、この皮むきタイプいりごまというものは、当社の理念そのものであるというふうに思っております。
そうですか。そうですね、言われてみればあの元来日本人はごまを食するときにあの大きいすり鉢でですね、すりこぎ棒でゴリゴリゴリゴリやって、それを料理に何かあえて食べる、そうですね、これが基本的な昔からの食べ方だったんでしょうかね。そうですね、
やはりあの先ほどのごまは日本には2500年以上前に伝わったとされてるんですけど、やはり日本人っていうのは頭いいんでしょうね。ごまっていうのはそのまま食べたのでやっぱりあのせっかくの栄養が吸収できない、うん、消化できないということを多分知っていたんだと思うんです。ですからごまをすることによってそれを解決したと、うん、ただごまを振ってしまったからどうしてもこう料理使う料理が限定されてしまった、例えばごまの和え物あの野菜の和え物とか、うん、それで限定されてしまったんじゃないかなと、はいはい、やはり先ほど申し上げたマクドナルドのハンバーガーにかけるとすればこれはやっぱりすりごまじゃなくてやっぱ粒だと思うんですよね、うん、
なるほど。
やはりそういった最近やっぱ日本って洋風化してるわけですけども、うん、その洋風化に合わせてこの皮むきタイプいりごまはご使用いただければなというふうに思ってます、
うん、そうですか。まあでもやっぱり思った以上になんで皮を剥いてあるんだという声があったんですね。
あったどころじゃないほどやっぱりずいぶん正直ひどいことも言われましたね。
あ、そうですか、はい、でようやくまああのご認知いただいたという中で今スーパーの棚にもすごく並んでいるんですが、はい、富田社長これまでの人生の中であの大きな決断がいくつかあったと思います。ご紹介いただけますか。
まあ、あの当然経営者ですからいろんな決断する場面というものはあるんですし、やはりあの判断ということに関しては毎日のようにあるわけなんですけれども、はい、まだただ一番大きなものと言われるとそこまで今まで大きな決断が必要な事項というあの事案というものはどうだったのかなという気がします、うん、ただあの常に考えていることは、まあ、決断というものはやはりこうなんていうのかな、博打であってはならない、成功の可能性というものが、まあ、少なくとも6割7割あって初めてやはりあの決断するということだろうと思いますんで、うん、その決断に至る過程というものをいかにこう決断に向けてやっていくか、うん、ということがやはり大切じゃないのかなというふうに思ってます。
そうですか、
はい、
直感で一か八か面白そうだからやってみよう、じゃあまずいと。
やはり私どものような小さな会社でも300人から社員抱えているわけですから、うん、やっぱり社員の家族等々を考えると、うん、一か八かという選択はなかなかできないですよね。
そうですか、さあそんな新生ですが、岐阜県の関ヶ原にごまの博物館健康テーマ館ごまの里を作られました。ごまについて知ってほしいという思いがあふれておりますが、新生としてまたごまの消費全体今の課題未来の展望を社長お聞かせください。
あのごまの里につきましては、まあ、ごまのことを何でも知ることができる施設なんですけども、今は残念ながらコロナ禍ということで、はい、なかなか多くの方にお越しいただけてないという状況が続いています。まあ、しかしこういったごまの啓蒙、ごまのことを正しく知っていただく活動ということは今後も続けていきたいというふうに思ってますけれども、うん、まあ、これは弊社の展望というよりも、はい、やはりごまというものは乾物、乾き物ですね、はい、というジャンルに入ります。まあ、海産物でいうと海苔とかひじき、昆布等であって、農産物では豆類、干し椎茸、切り干し大根などが、まあ、乾物と言われています、うん、乾物はこれまで和食、日本の食文化を彩ってきた伝統食品でなわけですけれども、はい、残念ながらその消費というものは年々減少しています。特に若い方々の乾物離れは顕著だと言われています、うん、一方そういったいわゆる若い方 Z 世代と言われる世代は、はい、エシカル消費にはとても敏感であるというふうにも言われています、はい、乾物は天然の栄養素が凝縮されていることに加えて 長期間保存が効くので食品ロスが少ない、つまり腐らないということですよね。また常温保管なので保管時の CO2 の発生が少ない、そういった意味ではやはり冒頭にお話した飢餓対策にも役に立つというふうに思っています。ぜひこういった乾物の良さを PR して、それをごまの消費増にもつなげていければなというふうに思ってます。
なるほどね。そうですか。やはり食事全体が欧米化していることによって、この乾物離れっていうのが日本は進んでるんですね。
進んでますね。完全にやはり養殖自体になかなか乾物を使われない、使われないことでもないんですけれども、今やっぱり冷凍食品とか、やっぱり冷蔵食品とか、そういったものがやっぱり増えてる、はい、それ自体は別に非常に美味しいですし、否定するものではないんですけれども、やはり冷凍冷蔵するだけでもいわゆるフロンの放出であるとか CO2 の放出が出てるわけですから、乾物の場合は自然乾燥であり、また常温保管できるわけですから、そういった心配がない、そういったことでももう少しこう見直しの機運というものが出てきてもいいのかなという気はしています。
和食に関して言いますと、こういった乾物は圧倒的にその出汁を取る際に使いますもんね。
そうですね。ですから、その出汁を取る作業というものもね、今どれだけ増えてるのか減ってるのか私よく存じてませんけれども、そういったことにも活用できるものとしてね、もっと注目が浴びればいいのかなというふうに思ってますけどね。
今日は本当に素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今後の会社の発展お祈り申し上げております。
ありがとうございます。ありがとうございました。
株式会社新生代表取締役社長執行役員富田博之さんでした。